イザヤ書の51章17節から終わり23節までです。ここでは神様がイスラエルの人、エルサレムっていうのはユダヤの人たちなんですね、お指し言ってるわけです。エルサレムという町ですけど、この町を民族、ユダヤ民族を象徴して言ってるわけです。目覚めよ、立ち上がれ。なぜそういうかというと、それまでの時にですね、この17の3行目からあるように、主の手から憤りの杯っていうのは、神様の裁きをこのように怒りの杯、怒りの葡萄酒とか言ったりですね、そういう表現で出てくるわけです。アメリカのスタインベックという人が怒りの葡萄っていうのをタイトルのを出しましたが、それはこうしたですね、黙示録に出てくるわけですが、怒りの杯、葡萄酒、怒りの葡萄というふうな、そんなとこから取っているわけです。まあ、裁きということなんですね。よろまかせる大きな杯、これもみんな主の手から受けた。これはユダヤの民がもう散々ですね、預言者の警告も耳ともしないで、神様以外のものに頼り、そして人々も惑わし、そして全体として、神様に従わなくて、滅んでいったと。その罪を許してもらうためにバビロンに捕囚になれと、捕囚になるままにしなさいとエレミアを通して言われても、そういうようなことは全く聞こうとしなくて、エレミアを国を売るものだということで世に迫害をして、結局そのエジプトに行ってはいけないと言われていたのに、エジプトの方へ行ってしまって、最終的に徹底的に町は焼かれたり、神殿も焼かれたり、滅ぼされたり、人々はたくさんユダヤの人が連れて行かれたんですね、バビロンに。そういうことを指しているわけです。主の手から一滴通りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した都って、これだけ見てもですね、そんなことを意味されているということは予備知識もなかったら全くわからないことですね。旧約聖書だから、何も予備知識なく読んでも本当にわからないところが多いわけです。彼女の産んだ子供、これもこんな言い方は普通まずしないからわからないわけですね。これはエルサレムという都市っていうのは大体女性名詞なんですね。英語には名詞に男性名詞、女性名詞とか中性名詞がないんですけど、他の外国語はですね、ギリシャ語でもヘブライ語でも現代のドイツ語、フランス語、スペイン語とか、みんな男性名詞、女性名詞というふうに分かれてるんですね。で、この都市は基本的に女性名詞なんです。だからエルサレム、それはユダヤの人たちがの子孫、子供たちはみんな導き手にならないと。誰も国を支え、民族を支える者はいないと。どの人もどの人もですね、こういうふうに間違ったように育ってしまったという。でそのために、2組の災い、破壊と破滅と飢饉と釣り、徹底した町の混乱、さっき言ったように町が焼かれて、そしてそういう戦争状態に外国から攻めてこられた場合には、当然食物がなくなるわけですね、あれがてる。ですから飢饉、そして外国の軍隊による武力、剣と。ですからどこから見てもですね、逃れようのないこの大きな悲劇というんですね、破壊と破滅、飢饉と釣り、食べ物もなくなるし、武力でも殺される。そして町や住むところ全てが破壊されていくんだと。でどこを見てもこのユダヤの人たちが倒れてしまっていると。こういうふうにですね、徹底して滅ぼされ、悲劇的なことが満ち満ちているという状況、これはもともとそのようにユダヤの人たちが神様の警告を 何としても聞こうとしなかったということにあるんですね。でこういうふうな状態、もうこれ絶望的な状態で力尽きて伏している、もう立ち上がることもできない、でもそういう人にこの時が来てですね、立ち上がれ、目覚めよと言ってくださる方がおるのだと、現実におったんだと、そういうことで今日のところ始まっているわけです。でこのここでは短くですね、この憤りの杯を飲んだ状態、破壊と破滅とか短く圧縮して書いてあるんですが、そのことを非常に詳しく、それだけを言えばテーマとして書いたのが愛歌、エレミア愛歌とも言われたりしますね。でそれぐらいですね、それだけをテーマとして書かれた書物が存在するぐらいに、このユダヤの徹底した崩壊、破滅、飢饉、それから殺戮ということは非常に重大な出来事だったわけです。今の私たちから見たら587、80年、587年、もうはるかな昔だから2587年昔ですね、遠い国のことだから何にもそんなことは関係ない。だけど例えば世界大戦のようなことを思ってみたらですね、少しでもまあイメージが湧くと思うわけです。徹底して破壊されてしまった、そこにも何にも希望がないという、そういう状態ですね。で、このエレミア書の愛歌っていうところをちょっとだけですね、そういう意味で今日のところの、まあ、背後にあるわけですね。そういう状態、いかにひどい状態だかという、それがエレミア愛歌と、これは単に、まあ、愛歌ということでありますが、長くエレミア愛歌とも言われてきたものですね。でエレミア書にある深い悲しみの表現と非常によく共通しているからです。1283ページですね。でこの愛歌の、一章の6節にもですね、栄光はことごとくシオンを去った、これはシオンはエルサレムの一つの丘なんですけれども、このユダヤ民族全体をも象徴して言うわけですね。あらゆる良いものはみんななくなってしまったと、そういうことで、縄文も全て壊れてしまった、そのことはずっと書いてあるんですけども、あと少しだけピックアップすれば2章の、21位のところですね。2章の21、22、町では老人も子供も地に倒れてしまった。これはさっきのユダヤ書にあったですね、この町、どこの町かでもあなたの子ら、要するにユダヤの人たちが力尽きて倒れ伏しておると。若い女も若い男も剣にかかって、これはバビロンの軍隊ですね、よって死んだ。あなたはっていうの神様のこれ裁きなんだと。そして、主が怒りを、22節でもですね、主が怒りを発したこの日に逃げ延びた者も生き残った者もなく、私が養い育てた子ら、私、これは神様が導いてきたユダヤの人たち、それは敵に滅ぼされてしまったと。まあ、こういうようなことでですね、この愛歌というのをずっと、あともこのように、深い悲しみ、嘆き、これは皆自分たちの罪ゆえにこのような事態に立ち至ったのだという、そういうふうに、人間がですね、罪を本当の正しい道から それていった暁にはどういうふうになるかということをですね、はっきりと知らせるためにこの愛歌っていうのは特に書かれているわけです。神様の裁きなんかないと、人間の自由なままやって何が悪いかというふうに現代でも思っている人がたくさんあるわけですけども、本当に神様の真実あるいは正しいことやそういう清いことに反して悪をやっていったら、これは現代でも徹底してその人の生活あるいは魂周辺のことは破壊されていくわけですね。それもすぐに分かると、人のものを取ったらいけない、取ったらすぐに天地を掘り込まれると、また取ったらもっと重くなる、で家族もみんなが苦しまないといけないわけですね。それ現代でも人のためのいろんなしたらいけないようなこと、恥ずべきようなことを平気でやっていけば、必ず徹底してこのそうした人間は崩壊していくわけですね。はい、それで元に書いて、そういうエレミアの愛歌の中で詳しく書かれていることをここで凝縮してわずか数行で書いてあるんです。でもそういうふうに愛歌を見たら、どこにも希望がないほどに打ちのめされた。聖書は決して甘いことばっかり言ってないわけです。本当に神様からそのように背き続けるならば、どのようなひどい苦しいことが降りかかるかということも非常にはっきり書いてあるんですが、その苦しみがある期間続いたらですね、そうしたらそのように落ちぶれた、もう起き上がれないためたちに目覚めなさいと、立ち上がりなさいというふうに神様の方から語りかけてくださるんだという、こういう神様のご性質、人間の場合言ったら本当に滅びかかって自業自得だと、そのまま死んでしまえということで、もう何も希望がなくなるわけですね。滅ぼしてしまったら、戦争の場合でも相手を徹底的に殺す、もそういうところにこの立ち上がれ、この立ち上がれっていうヘブライ語がクームということです。これがですね、新約聖書で出てくるこの立ち上がれ、クームということですね。命令でクーミー、娘よ立ち上がりなさい、起き上がりなさいと、タリタクーミーっていうのが出てきます。そういうふうにこのヘブライ語の中でですね出てくる言葉なんですね。どこにあったか、その関連でですね、思い出してもらったら、あの場合も病気の苦しみでも起き上がれない、もうそのところに目覚めなさい、立ち上がりなさいと、マルコの5章の48節、マルコ福音書の訳でクームになっていますが、他の訳ではだからクーミーという発音の方が英語訳でもそのずっと多いんですね。口訳もクーミーにしてありますから、足りたクーミーってなります。クームという動詞が元の動詞の形なんです。立ち上がりなさいですね。イエスは子供の両親と3人の弟子たちだけを連れて、このマルコの5のところですね、この30、40のところ、そして49、子供の音を取って、足りた、娘よと、クーミー、立ち上がれと、ここで起きなさいと言います、立ちなさい、起きなさいということなんです。これもですね、ここだけのことだと思ったら、こんな奇跡なんて今と関係ないだろうと思いますが、今日のところもあるようにですね、もう倒れて人間の目にはもう絶対起き上がれない、力尽きて干してると、あるいは病気なり死の病なり、でもそのような人間の目では絶望的な起き上がれないものにイエス様は手を取ってください。ここもそうですね。神様が目を見えざる手を持ってですね、そのように滅びてしまったユダヤの民族に手を差し伸べて起き上がりなさいと言ってくださる神様ということなんです。で、このタリタ、クミ、タリタっていうような言葉はそういうふうに、ずっと昔のこういったところからすでにその源、源源があるわけですね。はい、それで、元のイザヤ書に帰りますが、 彼はもう力尽きているのは主の憤り、神様のいわば裁きであると。裁きに満たされてその日に立ち上がれなかったけれどもですね、この21からこの20なんかは現状ですね、過去から今に至る現状だったんですけど、そのような民にですね、先によらずに良い苦しいもの、要するに神様の裁きによって、まともに立ち上がれなくなった、そういう意味なんですね。先によらずに寄ってるというのは何か役物で寄ってるんじゃなくて、裁かれて立ち上がれなくなる、先によっても立ち上がれなくなる。でもその神様がですね、身をよろめかす杯をあなたの手から取り去ってくださると突然言うわけです。要するに、これもですね、この前の本当に若いの国ですが、神様の裁きを徹底して苦しめられたけど、その裁きを突然ですね、神様の方がもうやめると。よろめかす杯、立ち上がれないほどの苦しみ、憤りの大きな杯、それをもう今からはその裁きをしないんだと。ここで突然そう変わるんですね。あのエルミヤ館にあった長い苦しみ、非常に激しい、もうどうすることもできないものが突然それが取り去られると。そしてそのような今度裁きがですね、それを苦しめたバビロンの方に今度はそれを渡すのだと。時が来たら、そういうふうに神様がなさると。人間の武力や政治や組織力やそういうものでないというんですね。で彼らはこの罪を犯したユダに対してですね、まがものがいに振る舞って、お前たち治療しておると、踏み越えていってやると言って、そしたらその時ユダヤの人たちは背中を地面のように通りのようにして踏み越えるままに任せたと。もう本当にいかなる反抗も何にもできない、力がない、踏まれたら踏まれるままにするしかなかったと。そのようなものにをですね、その痛めつけたものを今度はそれをまたその敵のものを罰するし、背中を通るままにされたものを今度は神様自身が助けを起こすんだと。そういう神様のですね、深い愛ということをここでは表現しようとしているわけです。でそれがこの52章の一節にも、今日のところのところ、あなた52章の一節、これは次のところになりますが、古い盾、要するにここも盾と、力を着なさいと、もうこんな力を着るだとかですね、輝く服を着るどころじゃなかったわけですね。そういう敵国に殺されて、たくさん町前かで背中を地面のように踏まれていくという全くの無力なものだったのに、そういうものに神様が手を伸ばして立ち上がりなさいと、力を与えるんだと。旧約聖書は非常に表面的に読みますと分かりにくくて、何のことかよく分かりませんが、そこに込められた神様の気持ちというものを少しでも外側のごちゃごちゃしたものを取り払ってみますと、非常にこう死に迫った感じがするんですね。そういう荒廃した戦争の荒廃の中で、どんなことがあっても神様はこのように手を差し伸べてくださるというわけです。でこれは現代の私たちにもそうで、人間が非常に苦しむっていうのは、一つはどんな場合でも罪というのが内在しているということも確かなんですね。これは災害の場合は罪と関係ないかということもありますが、これは一つには周りの人の罪ということの身代わりに遭うということと、もう一つは災害にとか何かであった場合にですね、その時に本当に罪がなかったらさっと神様に助けを求めていくはずですけど、罪を妨げて、敵を恨んだり苦しめたものを恨んだり、あるいは絶望したり、罪があると神様のところにさっと行けないわけです。それが災害にしろ病気にしろ事故にしろ、いろんなことの苦しみをさらに深めてしまう、そういう意味ではですね、 何らかの形でどのような苦しみにおいても突然のような偶然のことで何らかの罪というものがその奥にはあるわけですね。そういうことで、その罪の苦しみってのはみんなに関わっているわけです。本人の罪と言えない場合でも周囲の人の罪を負って相手に突然たくさんの苦しみを津波によって負わされた人は本人の罪は特別多かったのであって周りの人の罪を言えば身代わりに負ったというそういう側面も確かにあるわけです。でもそこから神様にすがれないというのはまた自分というものにこだわっているからというところもあるわけですね。で、まあ、いずれにしてもですねそういう奥深い罪のゆえに私たちは苦しむ、人をいじめたり憎んだり羨んだりそれをみんな罪ゆえだと、そういうふうに、あらゆる我々の悩みや苦しみの奥の奥には何らかのそれが罪があるということですが、その上に苦しみ、その苦しみがですね、イエス様を仰ぐ時によって確かにはっきりと新約聖書以降一層はっきりとですね私たちが霊的に目覚めさせてくれるし霊的に立ち上がることができるようにしていただけるということなんですね。だからこうやるようにいろんな罪や出来事によって他人から背中を踏んでいかれるようにですね侮辱されたり最もひどい仕打ちを受けてもなおですね神様の御手を妨げることにはならないと、人間であれば耐え難くても生きていけなくなるようなところでも神様はそこに手を差し伸べてくださるというようなことですね。そういったことを現代の私たちには思い起こすものでなるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。